世の中全部種にしよう。
種ラジ。
いや、俺はね、本当に、もう、憤りを隠せないんで、もう言っちゃいますよ。いいですか？喋っても。
どうぞ。
本当に。
はい、はい、はい。
なんだろう。俺は今、ぼる塾の話がしたい。
え？ドル塾？
ボル塾。ボル塾ですよ。お笑いのね、カルテットコンビ、ボル塾ですよ。
アメトークを見ました。
見ました、見ました。はいはい、いや、もうね、はいはい、本当にね、はいはい、編集をしてる、まあ、ディレクターがさ、どういう気持ちであの番組を作ったのかってことを妄想する厳しい時間だったよね。はい、
そうですね。第7世代になりたいとね、目指すネクスト第7世代という芸
人。第7世代になりたい人たちがあれは出てたの？
そうっすよ。
あ、なりたいってこと
か。違うか。次か。第8世代ってことか。
まあ、第7とくくられてもいいような人たちが、まあ、出てたってこと
か。ゾフィーさんとか出てたんで、なんか、
いや、まあ別に、まあね、それはもう、単なるその、まあ言葉でしかないですから、本当に7とかいう話でもないんでしょうけど。
まあね、6も5もないですからね。
ね、いや、だからなんかね、あのメンバーを見てると、まあもう、ボル塾のみが機能してたなと思って。なんか世代を進める感じも存在してて、
ひな壇におけるトークっていうところの難しさですよね。いや、コント芸人さんたちは、うん、そういうことみんなの輝見たら斉藤さんとか跳ねまくってたじゃないですか。チェだぜって何回も言い続けて、
まあだからさ、そのそういう面白いっていう風な立ち位置は全然わかるんですよ。なんかいじられるとか、うん、まあそれは全然わかるし、まあそういう風なフォーマットで動いてる人たちもいたんですけど、いや、なんかこう、俺、宮下草薙さんとかを見ててもちょっとやっぱりいろいろ思うことがあるんですよ。
うんうんう
ん、なんかこう、今まで面白いって言っていたその、やっぱこう、ルールみたいなのがあって、そのルールに則って、まあお笑い番組作られてるし、まあいろんなバラエティも作られてるんだけど、うん、なんかだんだんそれが自分たちでこう、なんか不自由さを作ってるなって感覚があったりもしつつ、まあでもやっぱり業界ルールってのがあるから、まあそこに乗っかるものなんでしょうけど、なんか結構もう笑えない感じとかも出てきたりとかさ。
ああ、わかります、わかります。
そう。で、まあね、例えばその、草薙くんとかの、あれはその何？テンパってああいう声を出してるっていう風な言い方もできれば、やっぱりその、ものすげえこう、不自由なバイアスがめちゃくちゃにこう縛りが存在してるっていうことに対する、もういい加減にしてくれっていう風なさ、うん、そういう風な叫びにも僕は聞こえたりもしてて、
本物だ感じですよね。
だから
マジっぽい。
そうそう、見方がさ、なんかわかんなくなっても来るし、僕はでもそのわかんなくなっていく、なんか何なんて、だから笑うっていうよりももっと面白い文脈の方に視点が合うみたいな気がしてきてて、だからボル塾とか見てても、なんかまあそれはもう自分にもね、返す言葉ではあるんですけど、これをどう面白がってるのか俺はっていうふうなこととかを、そう考えちゃうんですよ。でも
なんかあの真ん中のこのね、そのエピソードというか、もともと自分自身がなんかその容姿のことについて全く意識して生きてこなかったんだけど、なんかお笑いの中にそれを取り入れてみたらすごく受けてっていう、あのなんか僕はある種の残酷さというか、それって今の時代笑っていいものなんだっけみたいなところはすごく強く感じちゃいましたけどね。
まあ、時代のせいにしたらやっぱ良くないと思う。やっぱ自分たちは、まあ、そういう価値判断も多少なりともあるとは思うんですよ。それはやっぱり捨てきれないところはあると思うんです。全く完全無欠だとは言えないし、自分もそういうふうな立ち位置で笑いを取ったことは全然あったりもすると思うんですよ。ただ、なんかこう、改めて、だからそういう意味では、そこら辺を笑いなんとか世代っていうのは、更新していくものな気がするんですよ。つまり、サラリーマンの序列の中に入っていくことを内田な世代と呼ぶわけではなくて、新しい笑いになってくっていう風な主張だとすればさ、別に偉い人にこびへつらうようなことじゃなくて、あ、ヒエラルギー壊しますんでよろしくっていう風なことの方が、見てる側としてはなんか、まあ、できればその方が面白いかなと思ったり。
それはそうなんですけど、それの旗振りをしてる霜降り明星が結構問題になる発言とかしちゃってるんで。
いや、まだ別に、それは霜降り明星が旗振って、その、 あの、結果論としてそうなってるだけで、あの、うん、本当に7がいるわけじゃないですから。あの、概念としての7があるだけのことで。
あれ、この人も入ってるんだみたいな、後から気づいたこと
ある。そんなに、あの、厳密に俺は6だとか7とか、まあ言ってる人たちはね、まあただの
お笑い。言ったもんがちな感じありますからね、今、波に乗
れる。まあまあまあ、それはまあ単なるテレビ局のね、その売り出しとかみたいなことなんでしょうけども。さあ、まあそんなわけでですね。
そんなわけで。
そんなわけで、タネラジですよ。知ってます？タネラジって。知られるか？今ということで、
ね。今あれ
です
ね。あれ、リスナーの方に聞いたんですよね。
いやいや、ご存知でしょうか、皆さん、ね。
僕は知ってますよ。僕何なんですか、
はい、雑談ニュース、仕事のヒント、表現のね、ネタなど、いろんなこうネタの種、まだ形になってない、名前のついてない、それを拾い上げるというですね、世の中がもっとごちゃごちゃ複雑になったらいいなと思う、祈りのラジオ。それがタネラジでございます。はい。お相手は、映画演劇音楽アート、あらゆるカルチャーの現場に足を運ぶカルチャー中毒者、岩崎と、ただ歩く人、池田でお送りしております。よろしくお願いいたします。
バランス感覚で紹介してんだ。
はい。
どっちもね、しがないおじさんですよ。
ということで、今週もいろいろありますよ。まあ、とにかく、あれですね。何が一番トピックに来るのか微妙なところですけど、とりあえずあの成果が今日本に来てしまってますね。
なんか2回ぐらい消えたんでしょあれ、風で。
まあ別に消えてもいいんじゃないの、そんなことにこだわらなくても。
その間にサンドウィッチマンが今ちょっとギリシャからねまた来てますけど、戻ってきてますからねみたいな。
そうそう、まあだからそんなすごいな、本気で送らなくていいと思うよ、消えたとかそういうことで。なんそんな怒ってんだろうと思ってびっくりしたよ。
飛行機の中でどうしてたんですかね。ちょっと見たいですよね、ライブ配信で見たかったな、飛行機の中の成果。
まあ、だからね、こんなさデジタル時代にさ、これは消えてませんって言い張らなきゃいけないとか、面倒くさいな、ね、いいじゃん別に、そういうもんなんだからさっては思いましたけど。
もうあらゆる行為が滑稽で。
いや。まあまあまあね。
もう、
だけど複雑だよね。こうさ、火がさ、まあ日本中を走り回るっていうことになってるけど、ゴール地点で、はい、チュッてこう消されちゃうみたいなことがあるかもしれないわけでしょ。
まあ1年延期になったらね、1年待っててねって話ですからね。
ずっとそこに置いとくのかね、どうすんのかね。
なんかすごいガスでやるからなんとかなるっていう話は言ってましたけど。
そうか。
どうなんですかね。
ね、この CO2 問題が気になるところですけど。はいはい。そして、じゃあまあちょっとね、先週あったことパッと見ていきましょうか。私的にはあのね、PlayStation 5の技術解説動画が公開されたっていうのは非常に気になりますけれどもね。
何をやってたんですか？
もういやいや、とにかくすごいんですよ。あの、新しい PlayStation 5が、まあ出るわけですよ。
はい。
それがどれぐらいすごいかっていうようなことを解説 している動画が流れて、で、それはもう素人では全く理解ができないんですけど、あの、まあ、なんつうんかね、すごいの、とにかく。なんて言えばいいのかわかんないんですけど。
あ、そういう感じなんですか、本当に。
そう。
何か新しく具体的に機能が加わったとか、そういう話
ですか？俺が読んだ記事で一個言えることは、
はい、
今までは、なんて言うんですかね。だから、でっかい、だから、すごいでっかいステーキがあるとするじゃん。
はいはいはい。
で、そのステーキの美味しさを伝えるにあたって、ちょっとずつ切って、口に、はい、入れるみたいな、そういうことしてたとするでしょ、今までが。
はいはいはいはい。
で、例えば、その、大きすぎるとダメだから、ちっちゃく切んなきゃいけない。だから、ちっちゃく切るって段取りがいるから、
はいはいはい、はい。
だから、ステーキはもともとこういうサイズのものですとか、
はいはい。
あと、細かく切り刻む時間をちょっと待ってね、みたいな、そういう風な時間があったわけですよ。
ほうほうほう。だ
から今、これからっていうのは、もう、はい、その大きなステーキをそのまま頬張れるっていう時代になるっていう。
はいはいはい。
これを、その技術的なところに説明を置き換えると、ちょっと難しくなるんで、ここまでにしとくわ。
うん、なるほどね。
そう。なんか一応、その、まあ、要はさ、読み込みの時間とか、
はい、
データを一度に取れる時間っていうのは結構決まってるから。
はいはいはい。
だから、あの、ロードの時間とかあるじゃないですか。今読み込んでますよとか、うんうん。そういう時間がまあ減ったりだとか。
うん、
あとは、その、何裏で読み込む作業とかをしてたりするから、なんか無駄に歩かせるとか、
うん、
階段登るとか、
うん、
あの、ブラックアウトして反転するとか、そういうふうな演出が、まあ裏側ではあったけど、その、読み込む時間を成り立たせるために。
ああ、なるほどね。
そう。でも、そういうものすらもいらなくなるから、
うんうん、
ゲームの演出そのものも変わっていくんではないかと。 はあ、本当にリニアな感じで見えてくるみたいなものが作れるんじゃないかっていう風な話がありますよ。
なんかね、ああいうものがあってこその美学みたいなもなんか映画的な楽しみ方みたいなもあったりしますけどね。
ね、だからまあ、なくなっちゃう。今まではだから制限がね、だから元々ね8ビットとかそういう風なもので出せる色数が決まってるとかね、そういう風な世界からどんどんどんどん制限が失われていくわけですから、まあ何でもできるっちゃ何でもできるし。うんはい、っていう風な話ですよね。はい。さあ、そして、そんな折ですね、香川県ではネットゲーム規制条例案が可決されるということで、うん、もう1日60分以上はできないですから。
どこですよね。
うん。もう破ったら、怒るよ。
これ破ったら何が起きるんですか？
特にないけど、ダメダメっていう気持ちになるっていうことかな。
ダメなんだな、僕はダメなんだなって。
そうそう、気をつけた方が。もうでも、そういうことだとしたら、はいっていうことで、そうですねっていうことですよね。まあでもゲームやりすぎ。
各所で話しましたよね。
うん、まあそうですよね。まあ各所で話題になりますよね。
木曜日の回のオープニングぜひ聞いてください。
はい。わかりました。さあ、そしてこれも面白かった。ネットフリックスでヨーロッパでストリーミング品質を低下させるっていう、は、あの、対応がされたんだって。
なんだそれ？
意味わかります？要するに、家で、まあそういうストリーミングサービスを楽しむ人が増えるから、うん、だから、帯域がそれで大きく占拠されちゃうと。うん、だそうすると、いろんなそのネットワーク事情に負担がかかりすぎちゃうから、ちょっと品質を下げましょうみたいな話があるんだって。だからこれでも、現実的にはそういうことってあり得るよね。だって、ね、日本だってその、ものすごい量の人がネットフリックス使ってるわけじゃないわけだから、それは、まあ、普段はあんま気になりませんけど、やっぱり数が増えればさ、ウェブサイトだったら落ちるわけですから、うんうん、そういう意味では、ね、こうちょっとこういううちにいましょうって時になるとこういうことも起こるんだなって思ったんで、ちょっと。ま
あ、停電に近いようなもんですよね。
ねえ、でも、限られて、まあ、将来的にはだったらね、さっき映像の配信とかこれから増えていくなんて話もありますから、うちで楽しめるエンターテインメントがもっと幅が広がれば、もしかもね、街歩いてるだけでもデータをどんどん使うみたいな時代も来るかもしれませんから。
うんうん。
まあなんてこと、まあちょっとね、影響があったって話です、ね。
一方でも 5G も普及するって話もあるかなんかどうなんですか
ね。5G 始まりましたね、今度ね。
ドコモさんがね、もうやってる。あ、そうか。もっと韓国とか先でやってる
の。まあポスターがクソだせってことはきっと一言言っておきましょう。さあ、そして、100日後に死ぬワニ。どうすか、はいはいはい、これ。俺なんかよくわかんないんですけど、
うん、
時々チラッと目に入ってたから、まあそういうもんかなと思って見てたんですけど、
うんうん、僕もその中に時々目に入るなと思って、あワニ君楽しそうだなと思って、それにまあインスピレーションを受けてね、絵画とかを描いたりしてますけどね。
かっこいいにインスピレーションを受けてた。あ、こんな身近にそういう人がいたんだね。なんかでもね、勝手にインスピレーションを受けると怒られるっていう流れとかもあったりとか、あと、なんかもう本編見るよりその手前のニュースのがすごいから、だからやっぱりこう、まあドラマでもね、何でもそうですけど、なんかね、出演の人が、不倫しただとかさ、なんかもう本体と関係のないところに目が行くようになってんのかね、僕らは。
でも今回本編に関係あるんじゃないですか。終わった直後。
いや、だって俺だからそのもうニュースの方が凄すぎて、うん、まだ見れてないもんね。なんかどこを見たら普通に見れるかわかんないから。
あ、わかんないわかんない。僕も検索してもなんか他の全然関係ないのがいっぱい出てきて。
ねえ。どれだ。だからまあそういう意味ではその確かに盛り上げるとかいろいろやって。ってるのは別にいいけど、なんかどう見たらいいかが困るよね。うん、なんかいろいろこう出てきちゃうからさ。
そうですよね。う
ん、まあ、かといってね、プレイに出すっつったって、こんな種ラジ聞いてる人みたいなさ、うん、俺だけオリジナル掴んでますみたいな、うん、そういう、ね、今聞いていただいてる方ありがたいんですけど、何の混じりっ気もないじゃないですか。誰かの噂で聞きましたって人も多分いないだろうし。
ああ、全く知らないっていう人はいないってことですか？
ロクってやつは、実はすごい権力者で、権力者の息子で、 ボンボンだから適当にこういうこと喋ってんだよって、そういうバイアスがかかって聞こえてたらさ、すごいなんか嫌な感じに聞こえるじゃん、はい、きっと。
そうですね。タネラジが電通案件に聞こえたりしたらすごいですね。
ね、だけど多分、
このクオリティ
実際もそうだ、ないし、聞いても違うってわかるから、ほんと安心できるラジオだと。
そうですね。完全に嘘がないですからね、そういう意
味
で。
嘘がないか、まあ僕らのリサーチ能力がないっていうこともありますけどね。そういうこともありますけどね。
何もない
っていう、ね。そうか、まあ悪いね。でも、なんかね、あの、雰囲気だけ聞くと面白そうだから、なんかね、インスピレーションを受けたって話はありましたけど、
まあ、こういうものを。インスピレーションっていう言葉をちょっとよく言ってみちゃいました。なんか
あ、そう。ただの模倣？
今このワニ君の絵描いてみたら、なんか、なんかこれから繋がるんじゃないかっていうことで。
いや、らしいわ。
いかに模写するかっていうのをこ
れは。最低だね、本当に。
違います、違います。
本
当に。何事も模写なんですよ。僕最初に書いたの。
言っちゃったじゃないですか、模写って。
アマビエを描いて、その模写をするっていう。
はい、うん。まあ、それはいいけど、だから公開するかどうかの話だからね。あれ？
そうですね。
なっちゃいましたね。はい。ということで。さあ、あと、まあね、イタリアがもう、亡くなってる人がすごく増えちゃって。
うん。
まあね、とにかく、早く落ち着いて。まあ、落ち着かないかでもね、なんかこれ、本当に、毎日毎日いろんなニュースが流れてくるから、どういう態度を取ればいいのかって、悩みますけど、
うん、
も
う
なんかあんまり決めない方がいいなってのは一個思うね。なるだけこう科学的な情報は仕入れつつも、
うんうん、
これはいけないってこう 100% で言っちゃうとなんかすごい喧嘩になりそうだから、
うん、
喧嘩したくないって言うと糸井重里みたいに怒られるんでしょ。これもなかなか難しい問題だよね。
喧嘩したくないはいいんじゃないですか。
喧嘩したくない
自由は制限した方、ちょっと制限した方がいいんじゃないですかねっていうのはちょっと怒られちゃったっていうだけですから、
だけど受験生とかが言うんじゃないの、はい、いやもっと俺を制限してくれと俺はもう決められた参考書だけきっちり読み込むよという、そういう
人もいる。各自勝手に言うことはいいですけど、みんなそう思ってるみたいなこと言われちゃうと、そんなことないですけどね、みたいな、ま
あ。だから影響下がね、強い。だから競争みたいな存在になるといけないとかはあるのかもしれないです
ね。怖いですね。
いやいやいや。
いや、本当だから、なべつねの話ですよ。もともとは共産党を志した、一人で俺はやってくんだって言っていた、記者魂、たくましい東大法学部ですか、あの男が、どんどんどんどん権力側にすり寄っていくんですよ。
へー。なんかそのドキュメンタリーで仕入れたのね、そのネタ、ね。
すごい怖かったですよ、あれは。僕はだから、日本版アイリッシュマンをやるなら彼だなと思ったんですよ。政治の中枢に関わっていて。裏側でいろんな泥臭いことをね、やって、なんで、ネットフリックスはぜひね、なべつねがちょっと、まあ、亡くなってからちょっとぐらい経ったぐらいでいいと思うんですけど、うんうんうん、はい、そのタイミングでぜひ権利を取って作ってほしいですね、
なべつね。ちょっと品質のいいやつ作ってほしいよね、なんかもう。
日本で作れると思うんですよ、その歴史を扱えば、ちゃんと向き合う覚悟があれば。
う
ん、
そう、もっとだからね、その政治家の話とかもドンと映画とかでやってほしいよね、そんななんか。
僕結構好きなのはドラマで吉田茂を描いた、渡辺謙が主演したやつは、坂本雄二さんが脚本をやっていて、それを2時間かな、3時間ぐらいのドラマですごい、いろんなその前後にいる、池田隼人とか、そういう人たちもちゃんと超登場して描いていて、それ面白かったですけどね。
ドラマはね、意外とあるんだよね。
うん、ドキュメンタリーとかね、ちゃんとそれを生かした、その史実をいかにこう忠実に再現するかってことにこだわった、ね、うん、そういうドラマとか見たいしてし、ドキュメンタリーも見たいですね。
ちょっとまあそういう発掘したものをね、また紹介したいなという気もしますが、
うん、
はい、皆さんも、ね、会話の枕に使っていただけるような、あれば使っていただきたい。
いいこと言った。
はい、ということで、終わりましょうか。
はい、
はい。お相手は、今日も明日も元気でいたい池田と
岩崎でした。
タネラジ。